社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に舐める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第64回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。はい、始まりました64回です。
はい、
はい、この番組はですね、去年の年末ぐらいからですかね、外国人労働者というテーマでも、お話しする機会が増えてるんですけども、今日はご相談をにお答えする形ではなく、ちょっとこの外国人労働者を育てるためにというテーマで、お話を岡本先生に伺おうかなと思っております。
はい、本当に、当然外国人労働者の方々を、今後ねもっと日本でも必要になってきますので増えていくと思いますし、でぜひ私がお伝えしたいのは、今もうすでにね雇っていらっしゃる方もそうなんですけど、これから雇おうと思ってる方とか、なんとなく関心がある方に関して、なんかすごい大変なことなのかなっていうふうに思っていただいてしまうと、そのハードルがどんどん上がってしまうと思うので、雇うときにこんなことを注意していただいたらいいんですよとか、あるいはそれって実はあまりその普段やられてる日本人を雇う時の経営ともあまり大きな変化はない、違いはないんですよっていうことをお伝えしていきたいなと思ってダメポではお話をしていますということでございますね。
なかなか聞けない話ですから嬉しいですよね、こういうお話を聞けるのは。
そうですかね、そう言っていただけるとありがたいです。
はい、はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマ、頑張りを評価する仕組みを整えましょうというテーマで、
はい、
お願いしたいと思います。
そうですね、
はい、
で、実はですね、このテーマを思いついたというかお話をしたいなと思ったのは、その前提があってですね、はい、私が非常に懇意にさせていただいている行政書士の先生がいらっしゃって、で、はい、彼は外国人労働者のお相手を非常にもうずっとやっていらっしゃるし、私以上に非常に経験がある方なんです。で、はい、この前ですね、ちょっとお話をして、よくあれですね、トマさんも外国人労働者がいなくなっちゃうみたいな話って聞いたことありませんか？
一言ニュース
とかなって、はい、失踪しちゃうみたいな。
失踪するんですか、外国人労働者の方？
そうなんです、失踪しちゃう方も多かったりとかするんで、それはいろんな要因があるんですけどね。で、お相手してる行政書士の方、当然外国人労働者の方って外国から日本に来るときはどこで働きますみたいなことをね、当然決めて、で、そこで働くということで、在留許可が下りて、ビザがね、発行されて在留国家が下りて、働くはずなので、そこでね、働いてる方がいきなりいなくなっちゃうっていうのはみんなびっくりになるし、その方に関しても、基本的には、不法滞在の原因になってしまうので、良くないことではあるんですけど、でも一定数失踪しちゃう方がいるという話をですね、その方から、行政書士の方から聞いてですね、なんで、どんな原因があるんですかっていうふうに、聞いたところがきっかけになります。
気になりますね、それ。
うん。そうですね。で、その、なんで失踪しちゃうのかっていうのは、大きく分けると、その先生もおっしゃってたのは、まずその、ハラスメントですね、職場でのハラスメント、いろんなハラスメントがあるんですけど、あとは、仕事を、取り組んでる仕事に対しての不満、みたいなところと、三つ目は、金銭面のトラブルだったりとか、いう、その三つの大きな要素に、分かれられるんですよ、みたいなことをおっしゃられたんですね。はい。で、それぞれ、説明もしてもいいんですけど、ただね、さっき申し上げたように、ここで私お話ししたいのは、失踪しちゃう方はこうなんですよっていうことだとね、余計これから雇ってみようかなと思ってる方が、失踪されちゃ困るなとかですね、そうは思っていただきたいんですけど、暗いテーマになるんで、それは私、ブログにも書いてますので、もし関心ある方はそちらを見ていただいてと思います。
岡本先生の設立されたんですよね。
はい、設立されたんです。はい、外国人労働者の方々を まあ、採用するということのためにというブログで、はい、いろんな方々とご協力をして得た情報が入ってますので、そちらをぜひご覧いただければと思います。
番組の説明欄にもリンクが貼ってありますので、ぜひアクセスしてですね、岡本先生のブログ拝見していただけたら嬉しいなと思っております。
はい、はい、ということですね。で、まあ、それがあるんですね。で、そちらに関心がある方はそちらをご覧いただいて、また何かあれば、お問い合わせをいただければと思います。で、その中で感じたことが、先ほど言ったように、その、頑張りを評価する仕組みをちゃんと作りましょうねっていうことを、まあ、やっぱり申し上げたいなと思ったんで、うんうん、今日のダメポではそんなお話をさせていただきたいなと思ってます。はい、で、ね、外国人の方が失踪するって相当なことだと思うんですけど、やっぱりそのきっかけになるっていうのは、まあ、いろんな要因があるんですけど、まあ、こう、自分がここにいては、正当に自分の仕事が評価されないだったりとか、今のままで言うと、本当に先がないなっていうような思いを持ってしまって、まあ、本当にこう、行き詰まってしまって、非常に大きな決断ですね、残念な決断をしてしまうというのが多いということは、はい、その行政書士の方もおっしゃってましたので、あるいはなんかここでずっと働いていても、なんか私が言うことをね全然聞いてくれないんですみたいな、うん、そういう思いがどんどん積もっていってしまって、うん、で外国人労働者の方っていうのは何年間働いてくださいねというビザが発行されてますし、その会社さんとしても何年間働きますよということで、はい、契約をしてることになりますので、はい、あと何年もこんな同じ状況で働くのも耐えられないと思って亡くなられちゃう方がいらっしゃるみたいなんですね。
いや、心細いでしょうしね。
そうですね、まさにそう思います。
単身海外からいらしてて、
はい、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だから本当にそこはね、きちんとフォローしてあげてほしいなと思いますし、で一方でやっぱり外国人の方々の頑張りを評価する仕組みって、ちょっと気合を入れていただいて整備をいただいた方が、今の申し上げたようなことの、まあ、失踪というところまで追い込まれないね、追い込まれてる外国人の方っていうのはそこまで多くはないとはもちろん思いますけれども、はい、失踪なんて考えてなかった人だったとしても、先ほど申し上げたように、自分の仕事って本当に評価されてるんだろうね、誰だろうかねみたいな思いを、その思いを、いや、評価してあげてますよというふうにちゃんと答えてあげる仕組みっていうのは、会社として用意をするっていうのはやっぱり重要じゃないかなっていうふうに改めて感じたということでございますね。はい、はい、で多分外国人を本当に雇っていらっしゃる会社さんとかですと、それなりにね、社内の環境整備をした上で、外国人を雇っていらっしゃる会社が多いと思うので、うんうんうん、日本国籍の方が今まで働いていらっしゃる方に対しての評価の仕組みだったりとか、制度っていうのはあるとは思うんですけど、うんうん、まあ、それと同じようなものを、外国人の方にあるんですかっていうことで、まだまだそこまで手が回ってない会社さんも多いのかなと思いますので、うん、はい、それは早めに作っていただいた方がいいのかなっていうふうに思いますね。評価する仕組みとか頑張りを評価してあげるとか、あるいはもうちょっとこの辺頑張ってねっていうことをちゃんと伝えてあげるっていう仕組みは必要なのかなと思います。でもちろんその日本人と同じ仕事をしていただいてるんだったら、もうベースはあるわけですから、それをまあある意味翻訳をしていただいたりとか、外国人の方々に伝えていただくためのそこのステップを経ればできてしまうというのはあると思いますので、うんうん、それをやっていただいたらいいのかなというふうには思いますけれどもね。
なるほどね。
で、はい。で、その際に、そうは言っても、一点、まあ、これもやっていらっしゃる方々はやっていらっしゃると思うんですけれども、はい、多少こう留意いただいた方がいいのは、やっぱり働き方に関しての、価値観とかね、いうのは、まあ、外国人の方と日本人で比べると、価値観の違いが目立ちやすいっていうような面は実際にあると思います。うんうんうん、実はそれって日本人の間でもあるんですけど、なんか例えば、あまりこういう会社はもう少ないと思うんですけど、割とこう、わかりやすい話で、あえて例えるならば、なんかみんなで一緒に残業する働き方がいいんだよみたいな、そういうね、少し前にあったような、価値観がベースになって評価制度みたいなものが組み立てられちゃってるとすると、はい、それと同じものを外国人に適用しようと思っても、当然そういう文化を持ってない国から来られた方はもう最初からもう受け入れる余地っていうのはなくなると思いますので、 そういうところはある意味注意をしていただく必要はあるのかなと思います。
なるほど。
はい、働き方に関しての価値観とかっていうのは、まあ、人によって違うのはありますけれども、お国による違いっていうのも、はい、多少はありますので、その辺は注意をしていただいて。でまあ、それをアレンジするっていうことはもしかすると今の、評価制の評価の仕組みとかがそのままでできない、うんうん、そのままにしないで、プラス手を加えてあげた方がいいことかもしれないです。
なんかなかなかそれも専門性の高い話になりそうなんで専門的な岡本先生とかに相談しながら作りたいですね。
そうですね。そうしていただいたらもちろんあれですね。で、実はただこれって、今話しながらも常に思ってましたし、いつも私は経営者の方に申し上げて、はい、それって別に日本人だって同じなんですよね。今は非常にわかりやすい話をしましたけど、まあそういうのが当たり前に育ってきた我々、親父世代というかおじさん世代と、はい、今の若い人でいうと全然価値観が違うわけであって、まあ、ともすれば、あまり社内が活性化しない、会社っていうのは、昔ながらの価値観で、評価の仕組みとかがこうどうしても反映されちゃってるみたいなところがあったりとかしますので、そうするとね、当然生きたいい意味での、頑張りを評価する仕組みっていうのはできなくなるかなと思いますので、
なるほどね、
っていうのはありますし、むしろ本当に、ある意味まさにトモさん言うように難しいことではあるんですけど、あまりこう肩肘張らずに、でも、まあ、本当にまさにコミュニケーションを取りながら、こういうような制度に説明しながら、なんか本当におかしいなと思うこととか、これって何でするんですかみたいな評価項目があったら、それは外国人の方の意見もちょっと参考にしていただくて、どう改善していっていいのかなっていうのを考えると、実はそれは日本人も社員さんもどっかで思ってたことだったりとかするっていうのは、ある話だと思いますのでね。
なるほどね。
はい、外国人の方のための頑張る仕組みをより構築していくというプロセスが、今はすでに今まで運用されていた日本人の方の頑張る仕組みを、見直すいいきっかけにもなるということにもなりますので、はい、そんなことも考えながらですね、ぜひお取り組みをしていっていただきたいなっていうふうに思います。評価を、まあ、きちんと働き方を評価してあげる仕組み、まあ、これは仕組みの話になりますしね、
はい、
あとはあと単純に言うとさっきも言ったようにその何かそういう改善要望とかが上がってきた時に果たしてそれに会社として耳を傾けるとかそれを反映させるような、仕組みとかはできてるんですかみたいなものは改めて見直していただいてもいいのかなと思いますよね。まあ、さっきもトモさん言ったように外国の方ってやはり孤独だったりとか不安を感じてたりとかあるので、はい、まあ、そういうところからいろんなね会社に対しての不満的なとか不安的なものっていうのは割と出てくるかもしれないんで、それを全部こういかにね吸い上げてあげるかっていうことは大事ですし、
なるほどなるほど、やっぱり外国人労働者を雇うのは少しこうやっぱハードル高く感じる部分もありますけど、一歩踏み出すことでなんか新しい風が入ってきたりとか、会社全体が良くなっていくみたいな結果になる可能性もあるということですもんね。
そうですね、絶対なっていくと思います。そういう意味で言うと日本人の方だけで働いていた時だと、まあ、なんとなくこれでいいかなというふうに思っていたことが外国人の方を雇い始めて、外国人の方からの意見も参考にして、その改善を図っていくことで、より日本人の方というか、まあ、社員全員ですよね、社員全員に関してより良い会社づくりにきっかけになるっていうのは絶対にあると思いますので、
なるほどね、なんか前向きに捉えて取り組んでいきたいですね。
そうですよね、うん、そういうね、もちろんその私も昔コンサルをやってましたからあれですけど、今でもねその社風を改善するコンサルタントの方とかっていうのは活躍してますけど、まあ、ある意味そういう方に、はいはい、それなりのお金を支払って、ということと、まあ、同じまでとは言いませんけれども、そのきっかけっていうのは外国人の方々からの意見を、ね、参考にして社内で改善を図っていくことも得られるのかなとも思いますので、いい効果がたくさん得られると思いますので、ぜひ前向きにというかね、ちょっとやってみようかなというふうに思っていただいたら嬉しいですね。
そうですね、本当ですね、この配信をきっかけにぜひぜひちょっと検討してみていただけたらいいんじゃないでしょうか。はい、
はい、
皆様の思うですね、その外国人労働者を雇用するっていうことについて、まあなんか、とは言ってもここがとかいろいろ悩みもあると思いますし、もっともっと聞きたい部分、細かく知りたい部分あると思いますので、ぜひですね、番組の概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちらに友達登録をピッとしていただいて、困ったらすぐ岡本先生に相談するという、流れを作っていただけたらいいんじゃないかなと思っております。番組でも、皆様のお悩み相談に対して、こう、回答させていただくこともできますし、岡本先生個人的にご回答いただくことも可能ですので、ぜひ、LINE 公式アカウントの登録を お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第64回以上で終了とさせていただきます。岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。